月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
7月8日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。今日はもうほんと盛りだくさんでいろんなものがこんなこと喋ってる場合じゃないのでございますが、ご案内は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
今月も生放送でお送りいたします。はいはい、まあほんと今回は盛りだくさんで
本当に、
いろんな方々からもですね、メッセージもいただいて、
はいはいはい、
乗っかっていきたいなという感じでございますけども、まあ暑さの中どうですか。結構夏バテしてませんか。
なんか雨さっき降ったりとか晴れたりとかね、変な天気ですよね。まだ梅雨明けしないんですね。
まだ
っ
ね、
結構そうなんですね、
降ったり止んだりの天気が、蒸し暑いっていうのは熊本っぽいですけどね。
もう暑い。
うちのねゴーヤーカーテンがなかなか育ってなくて、南阿蘇のね、なんで意外なんで育たないのかって言ったら、いや雨がすごい降るから全然。なんかね、雨に負けてんでしょうねきっとね。
そうなんだ、グリーンカーテン
ね。いや、梅雨の中でもね、今日は本当に頑張って、
頑張っていきましょう。
いきたいと思います。じゃあまあ監督、タイトルコールをお願いします。
はい。
せーの、月刊ゆきさだえさお、イエーイ。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております。
はい。
いや、タイトルコール素敵でしたね。
イエーイ、ヒュー。
あれは？あれは
どうだった？あれでもいると思っただろうね。
思ったですね。
誰かいるっていう。
いや、スタジオにはあの女性はシーラ一人しかおりませんけども。
すいません、はい、私だけでした。
FMK48 のシーラさん一人しかおりませんけども。
シーラです。よろしくお願いします。
まああの NMB48 の PV を一
緒にやったりとか
ね。監督されたということで、
そうなんですよ。
タイトルコールもいただきました。
そうそう、先月もずっと言ってたのはね、NMB48
だったんですね。
の、あのデビューシングルの PV を僕はちょっとやらせていただいて。
すごい。
なんかね、通常これ来てないようなね、メールも、
はい、
多分これファンの方だと思いますけど。
いただきました。はい、ラジオネーム求人類さんです。ゆきさだ監督はじめまして、大阪でポッドキャスト聞いてます。 NMB48 の PV 監督していただきありがとうございました。
ありがとうございます。
1位が獲得できますよう監督も応援よろしくお願いします、といただきました。
これ7月20日にこのデビューシングルの絶滅黒髪少女がリリースになると、
対抗馬は東方神起らしいですよ。
お、強力ですね。
東方神起対 NMB48。
ほう、
まあでもなんでしょうね、1位ね、目指して頑張ってほしいですよね。
これなんか1位取れないとなんかブルマ公演をさせられるとか。
だからいや、でほらブルマ好きの僕としては
1位じゃない方がいいんですか。
あれあれ、
好きというのもちょっとあれですけど、まあね、あのジャスティスというね短編を作った僕の身としては、ブルマ公演は結構好きだ、いいなと思うファンはいるんじゃないかと、逆効果なんじゃないかって思う。
あー、なるほどね。
でも秋元さんがそう決めたらしくて、それがね、あだとなるか、ね、どっちなん。でもまあね、あの多分1位取ってもブルマ公演をやってくれるかもしれないですね。それはやらないのかな。
いやー、それはでもね、ファンは本当に1位取ってもらいたいでしょう
か。そうですよね。
そもそもこのね、 NMB48 のデビューシングルの PV を取るっていう話はどういう経緯で。
彼女たちは吉本興業さんに所属してるんですよね、
大阪
で。今吉本興業さんと一緒に仕事をしているプロデューサーが、昔一緒に仕事をしたことがある人で、まあ気軽に
意外と気軽ですね。
どうすかみたいなメールが来、すぐやりますと言って
、
そうか AKB じゃないんだ俺はと思いながら、まあ、秋元さんにもそう言ったんですけど、いやなんか秋元さんと話した時も、いやなんか何回も候補に上がったんだけどねみたいな、でも 僕としては NMB48 って名前も知ってたし、うん、まだデビューしてなかったんだとも、もう思ったし、でしかもほらデビュー曲を PV 撮らせてもらうなんていうのはね、彼女たちにとっても初めての PV なわけでしょ、でそういう意味ではなかなかこうね、そのアーティストたちのグループの最初の PV を撮るっていうのは結構光栄なことかもしれないなと思う。女優さんで言うとね、あの新人のことやるっていうのは、うん、なかなかこう面白いんですよ、その子がその後どういう評価を得るかとか、なんかそういう時ってやっぱり何人か僕も女優さんと、あの初期の頃の女優さんたちとまだね花開く前の人たちと仕事したことあるけども、後々にねどんどんブレイクしていくのはすごい嬉しいし、そういう意味ではね、なんかこう初々しい感じがするというか、そういう中と今度むしろこっちが緊張感があるというかね、ただ PV 撮るんじゃなくて、でなんか最初呼ばれて曲がまあ決定じゃないんですけどほぼこれになりそうですねって言われて、でももう6月の初めにもう撮らなきゃいけないと、もうすぐ撮んなきゃいけないんでスケジュールそこしかないんですと、彼女たちもって言われて、もう10日切ってるじゃんみたいな、
そんなギリギリで、
なのに歌詞が決定してません、秋元さんの歌詞はほぼほぼこれですっていうのでデモテープがあって聞かされたんですね。でそれはなんかね、なんか夏の終わりの楽しかった夏が過ぎていくんだけど、自分たちはこうやってなんかこうなんかそういう歌だったんですよ、なんとなくそういう感じの印象としては。で、あ、そういう歌なんだと思って、意外とこう AKB48 のある部分のちょっとセンチな部分と元気のいい女の子たちの部分が混在したあの路線の延長上にあるやつだなと思って、やっぱそうなんだと思って、僕は自分なりにシナリオをバーッと思いついたその打ち合わせで言って、あ、いいですねみたいな、ストーリーまでできて、もう翌日にはストーリーできてて、もうじゃあこれでドラマ風に撮っていこうと彼女たちを、と用意していたら、急遽電話がかかってきて、秋元さん気が変わったみたいで別の曲になりましたって言われて、
ギリギリで変わっちゃったとかするんですね。
で、え、どういう曲になりましたって言ったら、いや、まずタイトルは絶滅黒髪少女って
全然変わったんだけど
全然違うじゃんっていう、センチな女の子の話かと思ってたら、なんかこう全然違うタイトルになってて、絶滅黒髪少女みたいな、なんか80年代のね、ある意味ほらキョンキョンとかが過激に歌詞を歌ってた時の感じとか、で曲を聴いたらなんかちょっとやっぱりなんかちょっとモーニング娘。とも言わないけども、なんかこうディスコ調な感じもありながら、ただちょっとか、ね、歌の歌詞はすごくなんか筋が通った、なんか女の子のなんかそういうものをなんか感じたんでね、
まあ、凛とした感じですよね、凛とした歌詞は、
なんかそれってなのに歌はこんな感じっていうのもあって、なんかこう聴いてもらうと思う、結構ああいい曲だなと正直思ったんですよね、前のそのいただいた曲より、あ、こっちのがパンチ効いてんじゃんみたいな感じがあって、でやっぱりそれはやっぱり秋元さんなりのやっぱりプロデュース能力っていうか、やっぱり AKB でも SKE でもない、もう差別化で NMB がるんだよみたいな、なんかこうそういうところにこうのろし上げようとしてるっていう感じがものすごくしたんで、で秋元さんとお会いして、でいきなり石田さんこれ PV 作りにくいでしょうとか言われて物語じゃないよねって、でどういう風にしようと思ってんのっていう、まあ見た方は分かるんですけど、思ったんですけど、なんか外人が間違った日本の解釈を真面目に取ったらっていう感じ、ちょっと面白いかなと思って、でなんかちょっとなんか青春っぽくあったりとか、
なんかタランティーノっぽかったり鈴木青春っぽかったりなんかね感じですよね。
それをもうちょっとこう真面目に取り組む、なんか僕真面目にやろうと思って、なんかちょっとギャグとかそういうんじゃなくて、ちょっと真面目にやってみたら、彼女たちの今持ってる NMB の彼女たちがこう、まあファンはねみんな知ってるけども、世の中のたくさんの大多数の人たちはこれから知っていくわけじゃないですか、でもあの中からスターは絶対に生まれるから、このもう撮ってて思うことがあったんですよね、僕も知らない子じゃないですか、で初めて、吉本興業さんで渡辺美由紀さんっていうセンターの子と、 山本さやかさんっていうね、うん、そういうにこの子はもう総選挙で27位に入るような、うん、もうデビュー前から人気がある子なんですけど、うん、この2人ツートップの2人に話を聞いた時にちょっと不安になるぐらい普通の子だったんですよ、うんうん、年を聞いたらうちの娘と同い年ぐらいね、うん、そううちの娘と同い年だと思いながらって思ってて、でいざこの子たち本当に大丈夫なのかなって思うことすら、いや確かに顔はいい顔立ちしてるし、うん、キャラクターも強い、うん、ただやっぱさすがこうね、たくさんもう公演ももう半年間やってるし、でこの曲がギリギリできてるわけですよね、うん、でほとんど練習ダンスの合わせる日が時間がなくて、公演毎日やってるから練習はしてるけど、ここにね前日ですよ、 PV 撮る前日にやっと合わせて、翌日もすぐ撮影ですよ、朝8時入りで、
すごい。
でも20回も30回も踊らせて僕らは撮るんだけども、いやもう見事としか言いようがない、ここまでよく1日で作ってくるなみたいな、いやだからプロの集団ですよね、スタッフも含めて、いやそれじゃあもうちゃんと真面目にやっぱ撮っていかないといけないよねと思うし、でこれがまたね面白いのは、撮ってるでしょ、撮ってると彼女たちをこう一人一人撮っていくじゃないですか、うん、であいい、やっぱりそれぞれ持ってるものあるんですよ、うん、でもね驚くのは編集をするじゃないですか、うん、編集をするとさらに輝きが増すんですよ、
ほう、
だから原石っていうのはこういうもんなんだなと、要するに編集することで研いでるんですよね少しね、はいはいはいはい、そうするとあここに輝きがあるみたいな、でもう一つ面白いこと、スタッフが自分の娘みたいな年の子たちですよ、だけど撮っているとこれちょっと語弊があるかもしれないけど推しメンになっていくんです、それぞれカメラマン照明マン、俺はこの子がいいなとか思わず口走っちゃう感じ、この子いいねみたいなことで、一番それを感じたのは編集のまあ悪人や今度は愛妻家や、うん、去年だってもうねガンツとか編集してる我が編集の巨匠今井くんがですね、
はいはいはい、
多分小笠原さんが可愛いなと思ったんだろうなっていうふうに僕が感じる何かがあるんですよ、あいいとこ使ってんですよ、
なるほど、
まあ、もちろんみんなのいいとこ使ってんだけどちょっと推し面なんじゃねえか、あなたの推し面は誰ですか、小笠原さんみたいな、
とかってね、そんな話を聞いてもう一回見直して、
面白いかもしれない、俺もこれもここだなみたいな、なんだろう、なんかねそういう応援をするっていうか、なんかほらみんな僕もなんかその推しメンっていうらしいんですけど、みんな推すメンバーのね、そういうものを見つけ出してこうみんながこう応援していって、総選挙なんていうのもそうじゃない、
うんうん、
なんかこうスタッフもそうだし、みんなをこう虜にしていく力がある子たちが、もしくはちょっと元気がないんだけどこの子本当は輝いてんだよねって言って応援するとか、
いろんな応援の仕方がある
んだろうなと思って、だそういう楽しみ方あんのかみたいな、よく考えましたね秋元さんみたいな、
これラジオ聞いてる皆さんはメンバーどんな子たちがいるのかなってね、気になるでしょ、
気になりますよね、
気になる、あなたのために
はいはい、
生田監督がメンバーのインタビューを撮ってきてもらいましたんで
僕が撮ってきました、
今日はもう皆さん耳かっぽじって聞いてくださいよ、
ね、はいはい、
じゃあお届けいたしましょう、
はい、
山本さやか17歳高校3年生です、いやなんかもうすごい張り詰めた空気の中での撮影だったんです、すごく緊張しました、
でもすごく弓道やったりしたじゃないですか、どうでしたか、
監督がすごいなんかイメージに合ったのが私だということで選んでいただいたんですけど、私もすごく弓道に憧れてたのですごくやれて嬉しかったです、いやなんか本当にミュージックビデオというよりなんか本当に映画を見てるような感じでした、すごいなんか一つ一つのこうストーリーといいますか、本当にあんな風にもミュージックビデオって作れるんだっていう新しい一面というのを知れたのですごいなと思いました、
ね、小笠原真由高校2年生17歳です、よろしくお願いします、撮影の時は本当に何回もあんなに何回も1曲を踊ったことがなくて、 本当に
特に興味ないですね。
なんか想像できなかったんですよ、どうなるんかなと思って。でももう浮き定さんの手にかかれば本当に素晴らしいことになって、もう何百回も見たいと思いました。日本の武道というんですかね、なんか弓道だったりとか、あの私は茶道をやらせてもらったんですけど、やっぱりこういう今の多分アイドルって多分若く若くっていうか可愛く可愛くっていうのをすごく意識してらっしゃると思うんですけど、やっぱりここも雪空さんの手にかかればと言いますか、本当になんていうんですかね、他のアイドルの方と見どころが全く違うというか、やっぱ全然普段見れないような私たちをやっぱり見れるというのは本当にすごいなと思いますね。
はい、山田奈々19歳です、よろしくお願いします。 NMB48 のデビューシングルということで、その雪貞監督に撮っていただけるって聞いた時は、あのセカチューの DVD を持ってたので、あの監督に撮ってもらえるやっていう嬉しさと、あとはちょっと最初怖いっていうイメージがあったのでどうしようかなと思ったんですけど、もう始まってみると、あの TV を初めて撮ってみると、なんかこう想像していたものとは全然違って、なんか絶滅黒髪少女の自分の中でのこう想像がもっと膨らみました。絶滅黒髪少女はですね、まあ私が今まで生きてきた中でも聞いたことのない曲で、なんか日本の和の心っていうか、そういう今忘れてる心をまた思い出してくれるような、思い出させてくれるような、すごくもういい曲になっているので、ぜひ一人でも多くの方に聴いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、明かりをつけましょう、みんなのハートイエイイエイ、みんなのハートの明かり、お供したい中学3年生14歳、あかりんこと吉田あかりです、よろしくお願いします。イエイ。撮影中はあのほんまにどうなるかわからないくらい、なんかよくわからないまま撮影してて、だからさっき完成形を見た時は本当にびっくりしました。なんかすごい背景とかもほんまに日本っていう感じで、本当はもっとアイドルっぽい曲やるんだと思ってたんですけど、なんか全然違って、あれはあれであかりめっちゃ好きです。一番好きなところはあの衣装が変わる、黒の衣装に変わるところです。
はい、ミルクとミユキを混ぜるだけ、あっという間にミルキー。奈良県出身、高校3年生17歳の渡辺ミユキです、よろしくお願いします。もう本当にいろんな自分に慣れて、こんな自分もいるのかって思って、本当に楽しくて、もう出来上がりも本当に素晴らしくて、何回も見たくなっちゃいます。
実際書道をやっててね、すごく字がすごい上手いなと思ったんですけど、
ずっと小学校の1年生の時から書道を習っていて、その自分のその特技をこの場で披露できるって知って本当に嬉しくて、この場で活かせたことがすごい嬉しかったので、もうぜひ私の変という、あの恋という文字を書くのを見せかけての変という文字を見てほしいです。
どうですか、絶滅黒髪少女は自信のほどは。
あ、もうありますね。もう雪貞監督のこの作品に間違いはないです。
ありがとうございます。僕もね、最初のオープニング、イントロの前のオープニングの歩き方がね、すごい凛としててかっこよくて、影で人が歩くっていうのをあんな風に綺麗に歩くっていうのは、なんかなかなかみんな感心してたんですけど、
撮った時は本当にイメージを、撮れた自分をイメージしてこういう風に歩こうと思って歩いたんですけど、いろいろその中には自分のこだわりも入ってて、実際見てみて自分じゃないみたいで本当にかっこいいと思ってしまったんですけど、それは良かったなと思います。
ね、秋元さんがセンターに今回は選んだわけですけど、これからの抱負を、
もしかしたらセンターもこの作品だけかもしれないので、これからも頑張っていきたいと思います。
いや
すごー
突撃インタビューでございましたけども、
ありがとうございました。
みんなしっかりしてるよね。でもね、
しっかりしてる。
高校2年生とかね、僕あのね、吉田あかりちゃんって、まあ、PV 見た人わかるんですけど、あの居合をやってる子がいてね、はいはい、この子はねやっぱ本当の刀の重い刀を使ってるんで、やっぱり相当重かったみたいで、まあだからちょっとよれってするとこがアイドルっぽくていいなと思ったんで、それをあえて使ってるんですけどね、 PV で。そしたらPV を見たなんかこう駆け込みの中で、刀の持ち方がなっとらんと非常に真面目に怒られちゃったりしたんだけど、いやいやアイドルだから、そのひょよれっとしながら着るとでも切れちゃうんだよっていうのが、あんまりそうは通じない人もいるんだなと思って、ちょっと傷ついて、一緒に傷ついたりするんでしょうけどね。でも僕のせいなんですけど、それはわざとそれを使ったっていうかね。ただあの子は13なんていうのは僕知らなかったんですよ。もっと大人っぽく見えるし、いやみんなしっかりしてんなと思って、自分のこういう風になるとこういう風に見えるんじゃないかって、演出意図とかこういうショットをその時に説明するわけだからね。だから分かりましたって言って、自分の中でじゃあこうやって歩こうとかって思うっていうのは、やっぱね、やっぱすごい競争社会の中でね、この彼女たちの中の世界の中で、まあ頑張ってたり、でもしかしたらセンター、次はセンターじゃないかもしれないけどっていう覚悟もありながら頑張ってるっていうのは、なかなかやっぱりね、いろいろやっぱそこがやっぱりね、ちょっと今までとは違うアイドルの、
なんかやっぱ厳しい、
そうです、
ね、なんか体育会系な熱血なものを感じますね。
でもそういうのってでもいいよね。だからなんかこうやっぱほら、悔いが残らないように頑張るじゃないですか。でもそういうのはやっぱり秋元さんはやっぱりね、おにゃんこクラブからね、平成の時代になって、やっぱりこの NMB48 っていうのをね、作るにあたってね、どうやってやっていくんだっていうね、なんかこうやっぱり、
はい、勢いがありますよね、そういうところでね、頑張ってらっしゃる方が。いやびっくりした。
じゃあもうね、7月20日一応撮ってもらいたいということで、
はい、
その思いも込めて曲をお届けいたしましょう。
はい、 NMB48 で絶滅黒髪少女。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
NMB48 で絶滅黒髪少女お届けしました。
いや
なんか懐かしい感じがするでしょ。80
年代のなんていうか、こうキョンキョンで言えば、なんて言ったってアイドル的な、あれも秋元さんの作詞でしたよね。
あ、そうなんですね。
大和なでしこ七変化とかね、
こんなね歌詞書けますよね。
そのなんかこうアイドルが自分のその世の中のありにおけるポジションみたいなのを、自分の歌で歌うみたいな、ね、
そう
自己言及的なアイドルソングっていう流れがあるわけですよ。
それをね、久々になんか聞いた感じがしますよね、物語じゃなくて、今の現実的なリアルなのではなく、なんか現、もっとそういう意味では本当の現実的なものを自分たちがこう演じてるっていうかね、そういうものをあえてこう自分たちはどういう指針のもとに、
茶髪じゃないのよ、
これから行くんだっていうね、この芸能界で、
恐るべし秋元康
本当ですね。
いやいや、
すごい、
いやそうね、
恐れ入ります。
なんてたってアイドルだけ、さすが秋元康だね、
すごいですね。あの秋元さんとはそもそも幸田監督はなんかその出会いとか、
僕はね結構古いんですよ、1986年、87年、87年かな、に僕はだから当時19歳ですね、の時に18歳か19歳ぐらいですよ、秋元さんと出会ってるんです実は。でそれ何かっていうと、ソールドアウトっていうね、秋元さんが作ってた、あの映像制作集団があったんですね。それどういうことかって、構成作家とかディレクター、若手ディレクターたち、そのパートナーは堤幸彦だったんです。だから20世紀少年の監督ですね、今や。で堤幸彦さんとかたくさん、もいろんな構成作家たちがいたり、ディレクターがいたりする集団で、ちょうどだからトンネルズとか、おにゃんこクラブでガーッとこう作られた、なんかこう世界をね、一つのその芸能界をこう席巻してたわけですよね、秋元さんのソールドアウトって会社。そこに僕がたまたま、その堤さんが出身だった、僕専門学校出身だったんで、堤さんが講師に来た時に、運転免許持ってますから、なんか仕事あったら、なんかバイトでもいいからちょっと覗かせてくださいってお願いしに行ったら、あ、じゃあいいよって言って、じゃあ下のやつから連絡させるからって電話かかってきて、もうすぐ行ったんですよ。でもほとんどノーギャラですけど、ずっともう半分も住み込み みたいな状態でソールドアウトに寝泊まりしつつ、うん、でいるわけです。何でもやですね、仕事できないから、
うん、
で、クイズの出題する問題を1個採用されたらじゃあ100円あげるとか
放送作家をやってましたからね、
うん、そういうふうに先輩たちに言われたりとかしながら、うん、秋元さん社長だから、うん、当時まあ20代ですけど、当時の秋元さん20代後半ぐらいですよ。白いベンツに乗って、まあ、昼頃現れるわけですよ、うん、そうするとほらもうみんな駐車場少なかったんで、はい、なんかこう埋まってると、うん、近くの駐車場に入れてこなきゃいけないけど、ね、うんうん、それはもう僕の仕事で、
うん、
秋元さんの白いベンツをすごい狭い路地をバックしながらもう30分とか40分かけながら、だってぶつけたらとんでもないじゃないですか。
怖いですね。
もうその白いベンツっていう印象があるんですけど、秋元さんそのベンツを何度も動かしてる中ですね。で、秋元さんその話するともうとんでもない人にって言ってくれるんだけど、まあそういうものですよね、巡ってるっていう。
そんな昔からの付き合いだった、ね、
付き合いがその時は全然意識はないですよ。だからで出会ったのもその後もうセカチュー撮った後ぐらいにラジオ番組呼ばれて再会するわけだけど、その話したんだけど、
うん、
全然もちろん覚えてないっていう。
うーん、
今やもう監督とプロデューサーという立場で、
でもなかなかね、やっぱさすが秋元さんはやっぱりねすごいですよね。やっぱ時代を作ってくる人っていうか、当時はほら時代の仕掛け人って言われてましたからね、芸能界の。いやー、やっぱりただもんじゃないなと思いますね。
7月20日 NMB48 デビュー
デビューです、
うん、あ、そうそう、先ほどあのオンエアしました、
はい、
メンバー以外の部分、
はいはいはい、
もっと他のもの
いらっしゃいますよ、
たくさんあるんですよ、
うんうん、
これはですね、
はい、
あの番組が終わった後にポッドキャストしちゃおうかなみたいなことを
みんなの聞ける、
うん、どうしようかな僕あの決め年をのこの判断次第みんな
決め
さんって言えば
決めさんお願いって言えば、
そうそうそう、ちょっとメール
くださいよ
くださいよって感じで、じゃあちょっと宛先を、は
い、すごい偉そうに言うからです
よ、はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200 0963555200番でお待ちしております。
いや上から目線はね、気をつけたから
いや申し訳ございません、
う
ん、
もうまたね謝ってほら、
はい、
あのそうそうそう
辞任しなきゃいけない、
そうそうそう、
皆さんの推しメンのあの子も
はい
ポッドキャストでは流れるかもしれませんので、どんどんメールをいただきたい、はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。